と一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第52回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、6月にも入りまして、はい、いよいろ来週からは中学生の、
はい、
期末テストっていうんですか、
始まりますよね。
始まってくると思うんですけれども、今回はですね、その期末テストを前に、親の接し方ということで、話を伺いたいと思います。
いいですね、まあこのポッドキャストもね、親御さん向け、一応そういうことにはなってますね、聞いてくださってる方も親御さんが多いはずですから、そんな親御さんのためにということで、
そうですね、
ね、お話していこうと思います。
中学1年生にとっては、初めての子もいるし、中間のテストをする2回目の子もいる、そういう状況で、中学3年生にとっては大事なテストになってくるのかなと、
そうですね、
思うんですけど、そう思うとですね、親としては、おそらく ちゃんと勉強してるかなとか、結果を出せるようにどうしたらいいかっていうことを考えて勉強してもらえてるのかなとか、気になるところではあると思うんですけれども、
そうですよね、また学年でも親御さんの気持ちって違うでしょうね。1年生ならば初めてテストということで、どんなもんなのかちゃんと結果出してよっていう思いが割と強かったりもするんじゃないのかなと思うんですが、2年生だとちょっと一歩引いて、ね、親御さんのを見てみたりとか、3年生だとさあもう受験生だから頑張ってね、そんな思いも強くなったりして、お子さんの立場によっても違うんじゃないかなと思うんですね。
そこで、こういうちょっと親としても不安を抱える時期に、どのように子供と接していったらいいか
テストを迎える子供とどう接したらいいか、僕一番思うのは、もう主役のテストを受ける子供たちは中学生なので、彼らに任せてしまえばいいと思うんですよね、だから任せるっていう姿勢がまず第一かな、こちら側がスケジュールを立て、それをちゃんとできてるかどうかを管理し、そんなことは親はする必要はないですよね、それよりも中学生である本人に、全て任せてしまうと、あなたに任せてるからね、あなたなら大丈夫だよっていう温かい目でお子さんをこう見守っていきたい、これに尽きると思いますけどね どう思いますか？
それができれば、何も問題はないんですが、そうは言っても、見ているとちょっと肌から見ていると、ちょっと心配になる、つい言わなくてもいいようなことを言ってしまうねこともあるんじゃないかなと思うんですよ、で、本当に信じていて任せようっていう気持ちに慣れていれば、何も心配はないと思うんですけれども、頭ではね、心配しなくていい、任せようっていうことが理解できても、それを実際にやろうとした時に、任せるんだ、信じるんだっていうのを分かっていても、ついいらないことを言ってしまうとかね、あるかなと思うんですよ、時にその親が子供にこう言わなくても言わないようにするために、自分の方で、親の方で気をつけて心に留めておくこと、何か
なるほどね、親の立場で考えてみると、親もどうしたいのかですよね、私が管理をしたいのか、それとも子供にきちんとした成績を取ってもらいたいと思ってるか、それにもよりきりですよね。管理したいと思うならば管理でいけばいいと思うんですが、 ね、子供に頑張ってもらいたい、結果出してほしいって思うなら子供に任せる方がやっぱりよく、ね、勉強するし結果も出しやすいわけなので、どうしたいのかですよね、
うん、
そこなんですよね、で子供にもちろん結果を出してもらいたいさ答えが返ってくると思うんですが、
そうですね、
そんな中でもいろいろ言ってしまうわけですよね、ついついそれって傍から見てると管理になってしまってるわけであって、
はい、
だから やりたいこととやってることがずれてしまう
んですよね、
そうなんですよね、それはうまくいかないですよね、
はい、
っていう状況を俯瞰できるようになるといいから、一歩止まって待てよ、今私が考えてる頭の中で考えてることは、子供の成績を上げてあげることにはなるのかならないのか、だから一歩立ち止まって考えるっていうことをしてみたらどうなんでしょうか、
はい、
テスト前のお子さんのね、テスト前のこの期間こそ立ち止まる、
はい、
ね、いいかもしれないですね、
うん、
いや立ち止まるウィーク、
立ち止まるウィーク、あ、なるほど、
ね、はい、立ち止まるデイズ、
立ち止まるデイズ
すぐに言葉を返さないとか発しないとか、いいかもしれないですね、
はい、何かこう自分にこうブレーキをかけられる、
うん、
こうキーワードですよね、
うん、
立ち止まるウィーク、うん、
決めてこう、はい、ね、お子さんと一緒のこのテスト勉強期間を過ごすっていうのがいいんじゃないですかね、うん、
他には何かありますか、
あとはですね、それが、まあ、はい、大前提になるのですが、
こ
う信じてるっていう大前提になるのですが、それができてる中で、うん、やっぱりこう環境整備していきたいですね、
あ、はい、
テレビをいつもより、テレビをつける時間を抑える、
うんうんうん、
全くつけないようにしてしまうとか、はい、家族全員で、勉強しやすいこう学ぶ空間作りっていうのを作っていきたいですよね、
はい、
うん、小さい弟さんや妹さんがいる子だったらば、そこをね、今週と来週は読書ウィークにするよみたいな形でテレビを消して読書にする、うん、お兄ちゃん勉強してるから、
はい、
でみんなでこう何かに取り組む、勉強する、まあ、本を読むっていう、こう家族共通の時間を作っていくっていう環境作りもいいんじゃないですかね、うん、
みんなで協力してあげ
るってことですね、はい、うん、はい、お兄ちゃん、ね、お姉ちゃん、勉強しやすくなるんじゃないかなと思いますね、
はい、
うん、
あとですよね、もう自分に任せているので時間の管理とかもしないし、うん、まあ、学校から帰ってきた後の時間の使い方っていうのも、まあ、全て本人任せにするということで、
うん、
はい、そう進めていけばいいですね、
そうですね、
はい、
1学期のテストですので、うん、失敗した方がいいと思うんですよね、言うとちょっと語弊があるかもしれませんが中1はね、本当に最初のテストなので、はい、この失敗から、あ、この勉強量じゃ足りなかったんだって気がつけばいいですし、
はい、
ね、中2ももちろん言えますよね。
そうです、
ね。中3であるならば受験生ですから、ね、やっぱり、あ、この勉強だとやっぱり結果出ないな、じゃあここをこうすればよかったなって、やっぱこう考えるきっかけにしていって、次のテストにつなげるってことをしていきたいですよね。
はい、
ね、
まだここでは失敗してもいいっていう、
うん、
早打ちに失敗をさせて、そこから、うん、自分で学ばせていった方がいい、
うん、そうですよね、
うん、そう思うとちょっと気が楽ですよね、
ですよね、
はい、結果をどうしても出さなきゃって思うと、うん、大丈夫かなってつい心配が先に立っちゃうんですけども、うん、むしろ失敗させて自分で考えさせるっていう風にそのスタンスでいれば何も心配することもないですよ ね、
うすね、うん、はい、ついついしっかりしてるお母さんですと、うん、あれはできてるのかしらこれはできてるのかしら管理管理チェックチェックでね小学生の流れそのまんまで中学生にも、
ね、
対応される方いらっしゃるようですが、
はい、
それをいつまで続けるんですかっていうのは問いたいですよね、勉強も難しくなってくるし、お母さんも面倒見きれなくなってきます
よね、
そうなった時にどうするんですか、そうじゃないですよね、もう中学生だから自分で判断させて考えて判断させて、それでその中で、失敗しようが成功しようがそこから、学ばせてで次へつなげるっていうサイクルを作っていく方に親は一生懸命になってきてですね、
わかりました
ね、え、
はい、
ということです、
はい
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、参考にしてください、
はい、今回はテスト前の親の接し方についてお届けいたしました。学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。